萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。小ネタ超特急、今回の内容、アンケートコーナー俺の話ということで、今までずっと小ネタ超特急やってきてね、母の日がある5月にはお母さんネタを投稿していただくアンケートテーマを今まで、設けていたんですけれども、よーく考えたらね、お父さんネタを投稿していただく機会っていうのが今まで1回もなかったので、今回は満を持して私のお父さんエピソードということで、皆様よりたくさんご投稿いただいてますので、後ほどご紹介いたします。そしてエミがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、今回のセレクトはね、これ漫画読みさん年内のうち読んどかなきゃやばいんじゃないっていうぐらいすごいタイトルご紹介します。梅田亜美さんのクジラの子らは砂上に歌おう、もうなんと4巻まで出てるんですね。なのに私ね、つい最近までこれの存在に気づかなかったというね、すごい失態をかましておりますけれども、こちらの方後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフーン FM をフォローしていただければお聞きいただけます。スマートフォンでしたらツイートキャスティングのアプリをダウンロードしていただいて起動、タイフーン FM をフォローしていただければ OK です。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたら、ライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればの話ですが、番組中にご紹介させていただきます。後からじっくり聞きたいわという方は、ポッドキャスティング、タイフン FM のウェブサイト、番組ブログ、iTunes などでじっくりお聞きいただけますよ。いつでも、そして世界中のどこからでも、小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
小ネタ超特急。
台風 FM。
チュチュチ
ュチュ。お友達のみんな。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、タイフン FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということでですね、今ちょっと、ゲーマーさんの間で、話題となっているのが PS4、 プレイステーション4のね、新型モデルが出るんじゃないかっていうもっぱらの噂が駆け巡っております。まあね、これ普通にね考えたら、例えばゲーム雑誌とか、そういうプレスリリースなんかで皆さん知るんでしょうけれどもね、やっぱりね、オタクの皆さんの情報もってすごいね。これがね、もともとね、確定じゃないかって言われたのが、ソニーがアメリカ連邦通信委員会に出した、この特許の、機械の使用の書類から分かったことなんですけれども、新しい型番でプレイステーション4が発売されるということが、ほぼ確実視されていましたが、どうやら発売日までのカウントダウンが始まったようでございます。で、そのね、アメリカ連邦通信委員会に出された書類から分かったのは、現行のプレイステーション4から重量が 300g 軽量化されたこと、そして消費電力が 250W から 230W へ省電力化されたこと、そしてですね、型番2つね、申請出てるんですけれども、そのうち1つ、型番 CHU1215B の本体はですね、なんと 1TB のハードディスクが搭載されるということが判明しております。しかしですね、側の規格サイズは1ミリも変更点がないので、外装のデザインの変更とか小型化は現段階ではない模様でございます。そしてさ、アマゾンの、イギリスのアマゾンね、アマゾン UK がですね、現在プレイステーション4のホワイトモデルの販売を一時停止してるんですね。 売り切ったの、在庫売り切ったんだと思うんだけど、停止してて、再入荷予定日が6月15日って表記があるの。で、この6月15日っていうのが、ソニーが E3 カンファレンスの当日が6月15日なんですね。E3 っていうのは世界最大のゲームメーカーショーなんですけれども、で、実はこの E3 の時に、このマイナーモデルっていうか、まあ、チェンジしたやつを出しますよっていう発表するんじゃないかって言われてまして、なので、Amazon UK がホワイトモデルを停止してるのは、新モデルはこのホワイトで、出すんじゃないかっていうことで、世界中のゲーマーがちょっと6月15日のソニーの、カンファレンス注目しておるわけですよ。で、そういえばね、私 E3 で思い出したんだけど、ちょうど去年の E3 の時って小ネタ超特急のオンエアが被ってて、で、私の知り合いのですね、某ゲームハードメーカーのお姉様がちょうどアメリカの E3 に参加してたので、 E3 の写真をどんどこどんどこ送ってきてくれて、ちょっとこれラジオでまだ言っちゃいけないじゃないかなっていう写真も微妙に混ざってたので、情報をセーブしながらお届けした記憶があるんですけれども、今年も、ヒロお姉様 E3 に参加するのかしら。ちょっとフルネーム言ったらバレちゃうような感じの業界の方なので、お名前を伏せさせていただきますけれども、でもね、PS4 なかなかこの待機電力っていうか消費電力とかの点ではちょっとね、きついんじゃないかっていう風に言われてたので、まあ、そこがね省電力化されるっていうことはいいことだと思います。あとね、皆さんが期待してるところはやっぱりこの 1TB っていう大容量のモデルができれば現行機と値段は据え置きで出てくんないかなっていうところが皆さん期待してるところだと思います。次のネタいきましょう。今年、改めて言います、今年2015年ですよ。私たちまだねバックにフューチャーできてないけど、もう2015年来てるんですよ。ということでお分かりでしょう。今年はなんと映画バックトゥーザフューチャーが公開されて30周年。で、今年2015年はね、映画の中でドクとマーティーが言った未来が2015年、今年なんですよ。でもまだね、2015年の今現在、世界中の中でホバーボードでね、通学する子は誰一人いないんですけれども、っていうかセグウェイですら法律の壁に阻まれてね、普及してないので、ホバーボードに乗れるようになるにはね、まだ随分先の、道交法の改正を待たなくてはならない予感があります。さて、しかし、バックトゥーザフューチャーで2015年はきっと面白くて素敵な未来なんだなって思ったアラフィフの皆様、なんだかんだ、世知辛かったり、信じがたり、事件ばかり起きている今年ではございますが、一つだけ映画の中身が実現いたします。それは何かというと、私たちは今年ドクと会えるのです。これなんでかって言いますと、実はですね、日本で、もう何回も行われていますイベントがございまして、それがですね、ハリウッドコレクターズコンベンションというイベントでございます。これは海外の俳優を日本に招いて行われる、コアな映画ファンのためのイベントなんですね。なんとこれに毒役のクリストファー・ロイドが来日いたします。ということで、2015年にあなたは毒に会えます。でね、このハリウッドコレクターズコンベンション、このイベントのすごいところはですね、俳優から直接サインをもらえたり、自分のカメラで写真の撮影ができるイベントを必ず毎年行っているところなんですね。またこのイベント自体には企業やディーラーのブースもたくさん出展してまして、例えばまだ日本でオンエアされてない海外ドラマの無料先行上映会があったりとか、あとディーラーブースで展示されている商品を私たち一般の入場者が、実際に買えたり、であとゲームメーカーの、映画にちなんだゲームを先に先行プレイできたり、あとフィギュア、それから様々な映画のコスプレ衣装グッズなども直接手に入れるチャンスがあるということで、これで入場料1000円って安くない？すごい安いですよね。まず、どこに直接会えるチャンス1000円で買えるなら買うよね、みんなね。で、実はですね、このイベント今回で7回目となるんですけれども、この夏のですね、このドク・クリストファー・ロイドに会えるハリウッドコレクターズコンベンション開催日程がですね、8月22日と23日、嬉しいことに夏のコミケとずれております。場所はですね、千代田区飯田橋のホテルグランドパレス、これ地下鉄九段下駅のね、7番出口から徒歩1分でございますので、わからない人でもとりあえず7番出口目指せば会場に着くと思います。気になる方はですね、今こう出展ブースがどこの企業がどんな感じのものを出すかとか、あとクリストファー・ロイドの、握手そしてサイン会のイベントなどがどういう形で行われるかっていうのね、詳細は、公式サイトがございます。ハリウッドコレクターズコンベンション、こちらの方でチェックしてみてください。 続きましてのネタはですね、ニコニコ動画の中のニコニコ星画のネタなんですけれども、なんとニコニコで漫画雑誌仲良し本誌に、原稿が載るデビューのチャンスがつかめるんじゃないかということで、すごい時代になったものでございます。まあ、漫画のね、漫画家さん新人デビューといえば、まあ、原稿を編集部に直接持ち込みしたりとか、あと漫画雑誌の新人賞に応募したりっていうね、こう昭和の知識しかない私からすれば、これは覚醒の感があるんですけれども、すでに一度これね行われた企画だというのにね、私情報掴んでなかったんですよ。反省しております。ニコニコ動画内にございますニコニコ星画の方で6月3日からすでに開催されております企画、仲良し60周年企画新人本誌掲載争奪戦第2弾ということでですね、これ何かと言いますと、私たちユーザーが作品を投稿します。でその作品すべてが編集部の選考にかけられます。で特設ページで仲良しの新人漫画家さんの作品とともにこれが公開されます。うん、だからもう新人のね漫画家さんの人たちの原稿も載るし、私たち一般ユーザーの作品も載ります。でその特設ページの中で一般投票が行われるんですね。この一般投票で本誌掲載作品が決定するということで、すでにエントリーが発表されている、新人漫画家さんも一般投票ではどうなるかわからないので、逆に言えば投票した人がすごい得票数を稼いでね、まさかのダークホースみたいな感じでね、本誌デビューしちゃうんじゃないかっていう可能性も、なきにしもあらずということでございます。ちなみにですね、この6月3日から開催されております新人本誌掲載争奪戦第2弾投稿の受付は8月31日の、12時1秒前まで23時59分59秒まででございます。でこちらの方は完全にウェブの方でニコニコ星画の中で受付ができますので、気になる方はニコニコ星画の中にございますコンテンツ仲良し60周年企画新人本誌掲載争奪戦第2弾にですね、応募要項そして受付窓口もございますのでチェックしてみてください。例えばね、枚数とか、細々したこともちゃんとそちらの方に掲載がございます。ちなみにですね、これねテーマ決まってるんですよ。今回の応募テーマは夏恋です。私には全く想像もできないね、夏恋ってストーリー。夏って出会う季節じゃなくて、私にとってはがっつりインドアでゲーム攻略する季節なので、もう私ねそこでストーリーが作れないって時点でもうダメだと思うんですけれども、幸いなことにすでに夏恋っていうテーマで作品を書いたことがある人とか、あとね時間があって8月の末までだったらどうにか、書けるんじゃないかという人はですね、これすごいチャンスだと思いますので、なんて言ったってね、皆さん広く一般の目に触れてそこで人気投票が行われるっていうことで、自分のですね実力が試されるチャンスでありますので、ぜひぜひこちらの方ですね、一般の方で、チャンス掴んでいただければと思います。ニコニコ星画の方チェックしてみてください。続きましてはこれ私ね、ニュースのタイトルで見てびっくりしたんですね。業界激震ってたまにニュースとかの煽りであるじゃないですか。で業界ってなんだよって思ったんですけれども、私が見たのは業界激震女子高生が革命を起こすって書いてあったから、多分勝手にね頭の中ですごい女子高生プログラマーが IT 業界に殴り込みをかけたのかって思ったんですよ。違ったんですね。どんなジャンルにも業界ってあるよね。こちらで言うところの業界なんですけれども、これがですね、土壌すくいでおなじみの安来節の話なんですね。安来節に業界があったことも知らなかったんですけれども、で安来節にはですね、沖縄の民謡と同様に昇格審査があるんですね。で先月行われたこの審査会ですごいことが起こったそうです。でこれがですね、昨年踊り部門の師範の最高位を受賞した女子高生17歳の田中みなみさんが今回歌部門、弦部門、鼓部門、銭太鼓部門で最高位を獲得。これで、全部門制覇の5冠を達成いたしました。史上最年少で最高位の獲得。そして、5部門で師範となった人は今まで歴代でたった8人しかいないそうです。ちなみにですね、この昇格審査会っていうのは、上はですね70代80代の方も受けられるっていうことで、この17歳、まあ去年ね最初の歌部門を取った時は16歳だったんですけれども、すごいすごいヤング層がこれね最高位を獲得したということで、 でですね、この田中みな実さん、安来節を世界へという安来節の新世代リーダーとして世界に革命を起こすこと間違いなしだと思うんですけれども、まあ、よく考えたらさ、日本の芸能って、まあ、それこそいっぱいあるじゃない、本当その土地の数ほどいろんな芸能があると思うんですけれども、まあ、今回このニュースでこの安来節の審査会にいろんな部門があるっていうことと、あとこのね、安来節の、審査会を受けるにあたって、この田中さんがね、本当に毎日深夜まで研鑽を欠かさなかったっていうのがですね、すごいもう、ね、ちょっとしたねドキュメンタリーが作れるんじゃないかっていうぐらいのね、すごいストーリーを持ってこの人最高位を獲得されてるので、これぜひぜひですね、どこか素晴らしいドキュメンタリーを作れる映像会社さんがいたらやってほしいと思います。ちなみにね、日本にはね、まあ、日本人の後継者がいれば一番ベストなのかもしれないけど、例えばね、忍ぶ絵を学ぶためだけに海外から日本に来ているか、外国人の方もいれば、その神楽を舞うためだけに日本に来ている方もいるぐらいなので、この先ね、土壌すくい、そして安来節を学ぶために海外から来日する人が出てくるよりも近いんじゃないかなと思います。続きましては沖縄出身の女優さんのお話でございます。もう沖縄出身っていうかね、もう全国区で知られております実力派女優満島ひかりさんなんですけれども、なんと7月より平面ガエルのピョン吉になるということで、こちらの方ちょっとした話題になっております。7月放送開始、夏クールのドラマでですね、なんとど根性ガエルの実写ドラマが始まるんですね。で、主人公役のヒロシを演じるのは松山ケンイチさんなんですけれども、なんと今回この実写ドラマは30歳になったヒロシが設定ということで、で残念ながらですね、このドラマ日テレさん系列なんですよ。で沖縄ね、日テレさんのキー局がないので、ちょっと見れるかどうかがかなり微妙なところなんですけれども、まあ頑張ってネットのある方に、ね、日テレオンデマンドなどで見ていただければと思います。実写化もすごければもう松山さんのキャスティングもすごいんですけれども、この、平面ガエルのピョン吉役を満島ひかりさんがやると発表になったから、もうね、昨日一昨日ネットがざわついて大変でございましたね。で満島さんご自身もどうして私にこの話が来たんだろうと思って笑ってしまいましたっておっしゃってたんでしょうけれども、まあ、満島さんにね、ぜひやってほしいっていう風にピョン吉振ったプロデューサーさんもすごいなと思います。ちなみにですね、この実写ドラマ化の内容は先ほどちょっと言いました、30歳になってすっかりやる気もなくしてダメ男になったヒロシがピョン吉きっかけで人生をやり直すストーリーらしくって、何ですかね、こうハートウォーミングな予感しかしないドラマ。まあ平面ガエルのね、もう光様のセリフでね、ギャン泣きすることになるんでしょうか。私の心も若干ざわついております。ということで、6月入りましてちょっと変わったということの話を一つしたいと思います。6月に入って変わったことといえば、ニュースなどでもございましたが、改正道路交通法が施行されました。沖縄でも自転車乗られる方多いですが、沖縄のね、結構意外に小学校で安全講習受けてない人多いんですよね。結構内地ってもう全学校が一回安全講習絶対やるんでしょ、小学校の低学年のうちに。なんですけど沖縄でね、受けたことないっていう人結構いるので、ちょっとそこね、今自転車ブームってあるけど親子で楽しんでる方もいるので、ぜひここはですね、親子ともども、安全講習受けられるチャンスがあれば受けていただきたいなと思います。でなんでかっていうと、やっぱりたまにね、国際通りとか、あとね、私新都心とかよくホロホロ歩いてるんですけれども、車のドライバーさんの中にもこの自転車が車道の側道を走る車両であるっていうことを認識されてない方がいて、わざと寄せてきたりとか、中にはね、クラクションを鳴らしたりする方もいらっしゃって、本当はね、その自転車は側道を走るのがちゃんと法律で守らなければいけないことなので、ドライバーさんのあなたが間違ってるんですけれども、まあそういうね、残念な場面によく出会ったり、あとね、平気でね、歩道を自転車で乗る人がいるんですね。で歩道はよっぽどの事情がない限り自転車は走行してはいけないというのが道交法で決まっております。そしてもう一つ、これね、結構ね、歩く方で気の弱い方なんかはこれがどうしてもね、ストレスになるっていう方がいるんですけれども、自転車の方がたまに 邪魔だって言ってね、後ろからベラ鳴らす方いるんですよね。でこれね、もう最近の話じゃなくて昔から法律で決まっております。自転車のベルは対車両にしか鳴らしちゃいけないものなんですね。でこれ歩行者に鳴らすものではなくて、接近するバイクとか、車両に向けて鳴らすものということで、こちらの方はですね、改めてご存知の方もちょっと心に留めていただきたいなと思います。自転車のですね、危険行為が14項目ありまして、これに該当する行為で3年間に2回警察から摘発されますと、公安委員会の有料講習を受講しなければなりません。これは有料です。そして受けなければなりません。でもしこのね、受講をすっぽかしますと前科が課せられます。前科一般がついた上に罰金も課せられますということで、ここのところもですね、皆様も自転車がね、ちょっと違い保険の乗り物だって勘違いされてる方もいらっしゃいますので、気をつけていただきたいと思います。でですね、私の友達でですね、以前から自転車のイベントとかやってる人がいまして、で沖縄の小学生の自転車の講習を受けてない子、また自転車の安全マナー乗り方とかをね、今のさっきのなんて言えばいいのかな、こうベルを人に向かって鳴らしちゃいけないとかっていう基本的なところ知らない子どもたちがあまりにも多いっていうか、大人でも知らない人がいるので、これはもう命に関わる問題じゃないですか。でね、この私の友人が小学校に別にこちらギャラもいりませんので、自転車の安全講習教室をやりませんかというふうにいろんな学校に打診したらしいんですよ。そしたらですね、学校側から安全講習やりましょうっていうね、お返事がね、一向も来なかったんですって。でこれなんでかって言ったら、ですね、安全講習で怪我をしたら誰が監督責任を取るのかっていうね、返事をされたらしいんですよ、彼は。で私もね、これに関してはね、かなりねイラッときたんですけれども、まあだから学校側がね、責任取りたくないんだっていうふうに言ってしまえばそれで終わるんでしょうけれども、まあ実際その裏にはね、まあ体育祭とか、あとイベントごと遠足なんかでね、転んだりしてもクレームを学校側にね、おっしゃる親御さんなんかがね、やっぱりいるんだなっていうのがその裏側にあるかと思います。また逆にね、単にね、学校がね、めんどくさいこと持ちかけてこんなよって言った意味で言ったか知りませんけれども、でもですね、安全講習でちょっと転んでね、擦り傷とかするぐらいで済むんだったらいいですよ。もう自転車で何事かって起こったら、これはね、もう即命に関わることですからね。まあ生き延びるために知っておくべき知識や、まあ近年問題になってる自転車の危険行為で誰かの命を危険にさらさないための知識、これをね、しっかりと学んで教えておくっていうのはですね、親御さん、そしてね、学校側にとってはね、すごく大事なことだと思います。で自転車慣れないしてないドライバーの方にももちろん啓蒙活動は必要ですし、自転車に乗る私たちも含めて改めてちゃんと法律にのっとった正しい乗り方をきちんと学ぶべき時がもうね、来てると思います。ちなみにですね、警視庁の、サイトにございます交通安全コンテンツの中に自転車の交通事故防止というページがあります。こちらにですね、とても分かりやすいイラストとともに、説明が掲載されておりますので、ぜひご一読いただきたいと思います。また文章も割と簡潔に書かれておりますので、親子で話しながら読んでいただくことで、お子さん親御さんの安全の意識の共有もできるかと思います。なんでこれね、私こんなに自転車のことを言うかと言いますと、私自転車で過去2回ほど死にかけたことがあるからでございます。一つは私のミス、あと一つは引き逃げでございますということで、私は幸いにね、死なずに済んだんですけれども、やっぱり自転車のね、正しい安全のマナー、そしてドライバーのね、正しい自転車に対しての知識を持たなければ、命に関わるね、問題が発生するのはもう当たり前のことなんだっていうことも、危険があって当然なんだっていう、そのものをね、どう安全に乗りこなすかっていうことはね、私たちの、学ぶべきことだと思いますので、ここのところも一つですね、皆さんしっかり確認いただいて、6月に入って、改正されました改正道路交通法、きっちりチェックしていただきたいと思います。ということで、以上気になるあれのコーナーでした。
パパパパ
ー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
プパッパー、
大きくなったらツンデレになりたいです。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のテーマはまあ6月ということでですね、お母さんのテーマ、まあ母の日に比べてでちょっとないがしろにされがちな、父の日があるのが6月でございますので、私のお父さんエピソード、皆さん今よりたくさんご投稿いただきましたのでご紹介しましょう。まず最初はこちら、ラジオネーム春はあげぽよさんです。ありがとうございます。あなたのラジオネームほんとセンスいいな。私のお父さんは小さい頃に離婚でいなくなったんですが、お父さん確かイケメンだったような気がするんです。当時の40代にしてはなかなかイケメンだったような気が、しかしその頃の写真がなぜかない。お母さんに聞いたところ、いやイケメンではないときっぱり言われました。写真見せてって頼んでもなぜかはぐらかされるんです。何なんですかこのミステリー。今はどこで何をしてるんだろうなーということで、あ、じゃあちっちゃい時からもうね、一度もお会いするチャンスがなかったのかな、春はゲポヨさん。そうかそうか。でも本当にちっちゃい頃にお父様とはもう一緒に暮らせなくなったということで、でもね、思い出ってやっぱり人それぞれに年月経つほどにいろんな形のフィルターがかかっていくじゃないですか。でやっぱりね、そのフィルターのかかり方って気持ちの整理と密接につながってると私は思うんですね。どんどんどんどんいいような思い出になっていくパターンもあれば、どんどんどんどん良くない思い出になっていくパターンもあれば、もうどうでもいいことになっていくパターンもいろいろあるじゃないですか。で多分お母様の気持ちの整理と春はあげぽよさんのお父さんの記憶ってそれぞれ違うフィルターが適用されてるのかなって思います。まあね、連絡がね、その後何してるかちょっとわからないっていうことでね、春はあげぽよさん、それでもね、お父様のなんかこのかすかな記憶っていうのがね、イケメンだったっていうその記憶、それはね、あげぽよさんだけの大切な記憶だと思いますので、しっかりしっかりですね、心の中に留めておいていただければと思います。またいつかね、どこかで巡り合うタイミングが来たらお会いできることもあるかと思います。きっとね、会いたいなっていう気持ちがね、を持ち続けてればお会いできることかと思います。続きましてはこちら、ラジオネーム三日月直子夫人です。ありがとうございます。数年前に亡くなった父の影と未だに戦っております。ちなみに暗い話の流れではないですよ。我が家には父が集めた書籍とビデオの山、これに困ってます。80年代当時ニュースであの殺人事件の部屋が現れると、母がうちも疑われてもしょうがない家だねと父を牽制していました。あ、なるほどね。ああはいはいはいはい。今遺品といえばカビで見られないビデオテープと雑誌の山。無口な父の趣味と格闘しています。後世に残すべき品とは何なのか。カエルの子はカエル、私の洋服のコレクションとせめぎ合っておりますということで、確かにね、断捨離すごい大事ね。で、もうね、これご本人が断捨離するんだったら、ね、わかりやすく、整理もつくんでしょうけれども、亡くなられたね、ご家族の方のものをどう断捨離していくかっていうのはね、すごく問題になってます。今社会問題としてこれ取り上げられてるんですね。なぜかっていうと、やっぱりそうやって高齢になった親御さんが物が捨てられなくなってしまうっていう傾向が出てきてしまう方がやっぱり多いらしくって、でそのご実家がま、みるみるうちに物で溢れてしまって、もうはっきり言ってお母さんとかお父さんが物と物の段ボールの隙間で布団も敷けずに 寝てしまうっていう、何が優先なのかわからないね、暮らしぶりになってて、でお子さんがそれがね、かなり悪化してから初めて気づくっていうパターンがあって、でこれ誰に相談していいかわからないっていうので、これをね、整理するっていうののね、お仕事とかをボランティアでされてる方もいらっしゃるそうなんですけれども、やっぱりね、私も思います。断捨離すごい大事で、で私の家にもかつてすっごいいっぱいね、過去のミュージックビデオ MTV とかを録画しまくってたビデオがあって、で沖縄の家、気候条件ってもう1年も経たないうちにね、条件整えばね、カビ生えるんだよね、 VHS テープで。もう見られない状態のものだったので、私も厳選して、幸いなことに私ね、ちゃんとね、セタイトルにこれに何が入ってるかっていうのね、書いてるパターンだったの。なのでこれはっていうやつだけカビ取りして、でなんだっけ、ビデオテープを DVD にデータを落とす、 あのデッキを持ってるので、でそれで落としました。でもね、落としたところで言っちゃうと見ないよね結局もうあの DVD とかブルーレイの画質と音質に慣れてる私たちが、どんなに貴重な音源でも VHS の画質をね、あのしかも今の液晶テレビで見るとね、あの懐かしいっていうより優先でね、辛い見づらいし聞きづらい。でもそれでも、まあこれが音楽テープビデオだから、まだ例えばね、DVD 化されてたり、まあうまくいけば YouTube で見れたりっていうチャンスもあるかと思うので、もうそういうのはあっさりね、整理してしまえばいいと思うんですけれども、一番厄介なのはご家族と撮ったビデオね、一緒に出かけた時のビデオとか。うちも8ミリ結構あるんですけれども、うちはですね、実は8ミリで、うち あの祖父がかなり私の生まれた時からのやつをすっごいいっぱい残してたんですけれども、全部もう保管できないし、8ミリテープも結構管理が大変で、その湿度とか温度が大変なので、全部ですね、富士フィルムのラボに送って、私 DVD にしました。祖父が亡くなった時に私が一番最初にやったことはそれでした。まあ、遺品の整理の一つだったんですけれども、やっぱりそうやってなんて言えばいいんでしょう、技術の進歩にある程度こちらもお世話になりつつ、うまいことねまとめていくっていうのと、あと本とかは結構ね傘があるじゃないですか。なので、ご家族に興味のないタイトルのものは、例えばどこかに寄贈するとか、図書館とかに寄贈するとか、まあ、小学校に寄贈するとか、いろいろな方法で、あとですね、今ボランティアで図書館、巡回図書館がボランティアで回ってる、日本全国にいろんなボランティアの図書館あるんですけれども、そこがですね本の寄付を受け付けてるっていうところもありますので、もしよければそういうところにですね、本を寄贈して、興味のある方に改めて読んでいただくっていうことでですね、その本を、もう捨ててしまわない、ただの紙ゴミにしてしまわないっていう形で、他の方のに役立てていただくっていう方法もありますので、そういう形で整理するのもいいんじゃないかなと思います。続きましてはラジオネームエグイザイルさんです。僕の親父は癖がちょっとありまして、牛乳を飲むときにまずと唸ります。おというか、ご飯のお味噌汁を飲むときもそうです。何か液体を飲むときそんな感じなんだろうなと思います。もう液体系の癖なのね、これね。それが当たり前だと思っていたら、彼女には変な癖と言われました。気がついたら僕もそんな感じだったようです。全然気づかなかった、遺伝ですね、ということで。でも家庭内の常識は家庭外の非常識だったりするからね、これ当たり前にやってることだと思ったら意外にやってないっていうことありますよね。飲み物の時うなるっていう癖ある人は私の周りにはいないな。なんかエグイザルさん具体的にどんな感じなのかね、ちょっとね、私個人宛てでいいからね、ムービー送ってくんないかなと思います。続きましては太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。おとんといえば本当にあんまり思い出せないのだけれども、私のパパは英語で仕事していたせいか、なんかテンション高いと英語で祭り会場にいるヤングなレディーに声かけてナンパしていました。ヘイユーたち、どっから来たのとかめっちゃ声かけてたわって、ジャニーさんみたいじゃないこれ太郎ちゃんのパパよ。お姉さんたちも受けて、なんか知らんがファミリーで一緒にお姉ちゃんと遊んだ記憶があります。すごいな。あとはやたらローラースケートが大好きで、那覇ローラースケートランドに週末しょっちゅう行ってましたわ。オイラがお祭り好きなのはパパから遺伝してると思うす、ということで。なあ、ローラースケートランド、知る人ぞ知るだよね。これもアラフォー世代？アラサーはもうわかんないでしょ。アラフォーの人はギリギリ知ってるかな。あったんですよね、アメクにね、室内のローラースケート場が。そこに行ってらしたのね。そんなお父さん意外とテンション高い人だったのね、太郎ちゃんのパパちゃん。ありがとうございます。続きましてはラジオネーム、風花さんです。ありがとうございます。うちの父は、本当に頑固者だし性格きついっす。一緒にいると嫌になるので、早々に実家を出て一人暮らしを始めた時、近所にちょっとしたぼや騒ぎがあって、うちに被害はなかったけど怖くて参ったわって話をお母さんにしたんです。そしたらその後、父がうちの家に来て、ちょっと近くに寄ったからって言ってすぐ帰っていきました。あんな父だけど、うちのこと心配してくれてたんだなって思って、その不器用な性格にちょっと感動したことあります。 あ、すごいお父さんね。心配できたとは絶対言わないんだ。あ、でもね、そういうのをね、口に出さない性格のね、あの男性いますよね。うちのパパちゃんもそうなんですけれども、なるほどね。でも素敵なパパさんですね。続きましてはこちら、ラジオネームハリボテッターさんからです。ありがとうございます。なんだかんだでお父さん性格強い方が多いんですね。僕の父親は本当にめめしいというか、母親が強くて、まあそういう方もね、いらっしゃるかと思います。木更津キャッツアイの物産のお父さんいたじゃないですか。本当にあんな感じです。基本的に怒らないし何も言わないんですけど、一度僕が若気の至りで学校で喧嘩してしまって呼び出されてしまい、その時も何も言わなかったんですけど、一言だけ、僕は君を信じてるからって言ったんです。あんなに学校から怒られたのに。あれから学校では真面目に頑張るようになりました。父親のおかげだと思います。今社会人になっても相変わらずの父親ですが、ああいう場面になったら自分の子供にそう言える父親でいたいなと思います、ということで、あ、こちらも素敵ですね。僕は君を信じてるからっていう短い言葉の中にすごいいっぱいのなんか気持ちが込められてるなって思いますね。でもね、そういう一言ですよね。自分の考え方とか人生を変える言葉ってね。続きましてはマドヤンさんです。ありがとうございます。うちの父さんは自由です。あ、自由人ってことかな。小さい時一緒にプールに行った時に体中にコーラを塗りたくってました。え、何故？え、何、サンオイルの代わりかしら。私が中二の反抗期の時も気にせずに私のお尻を触り、最高傑作とつぶやいて通り過ぎます。すげえな、お父さん。しかも反抗期でしょ。こんな父に育てられた私は今、父そっくりな旦那様と暮らしております。ということで、これさ、二つ説あるよね。女性が結婚相手を選ぶときに、無意識に、自分の父親と似てる人を選ぶっていう説と、似てないっていう人の選ぶ説って2つあるんですよ。で、2つとも本当なのかどうなのか微妙なんですね。まあ、似てない説っていうのは何て言えばいいのかな。だから自分と遺伝子的に遠い人を本能的に選択するっていう意味で似てない人を選ぶっていう人もいるんですけれども、でもね、似てる人をね、選ぶっていう結果的によく考えたらそうだったっていう方もいるのでね、これはね、まあ似てる人が似てない人かしか世の中にはいないので、まあどっちもどっちなんだろうけれども、中途半端に似てるっていう人はね、今までいなかったので。でもね、やっぱりね、そういうところでね、お父様の影響、またね、似てる人をね、選んだっていう方は多分ね、素敵なお父様だったんだなとね、思います。ちなみにですね、私の父の思い出といいますか、私の父親ですね、大変趣味大きい人といいますか、趣味をですね、ガチでやる人なんですよ。これまた金のかかる趣味ばっかりやる人で、まあ、旗から見たらね、面白いんですけれども、家族からしたらあれなエピソードがね、結構いろいろいっぱいあるんですが、その中でお一つ、ラジオでご紹介できるようなネタを、お一つお伝えしたいと思います。ずっとですね、うちの父親、置き釣りを趣味にしているんですね。まあ今でも置き釣りやってると思うんですけれども、まあね、置き釣りの時にね、私釣りしないんでわかんないんですけど、なんかめんどくさいのが、置き釣りの船をチャーターするのがめんどくさいらしくって、で、うちの父親、船舶免許もあらかた持ってたので、なんかね、よーし、お父さん勇気出してみようかなって思ったんだかどうだか知りませんけれども、ある日ですね、本当に普通に晩ご飯の席で家族でね、こうやってね、テレビ見ながら晩ご飯食べてる時に、お父さんが一言、船買っちゃったってすっごい軽く話したんですよ。もうノリとしては、お父さんタモ網買っちゃったとか釣り用の長靴買っちゃったぐらいの軽さで、船買っちゃったって言ったんですよ。つうか、船って家族に事後報告で買うものじゃないでしょ。で、多分ね、私人生でお父さんに初めて真顔で説教したのこの時だと思うんですけれども、お父さん、私もうすぐ大学進学するし、沖縄に引っ越すお金とか考えたら奨学金だけで賄えないじゃん。
この点一体どうお考えですかねって、私本当にね真顔でお父さんに説教した記憶があるんですね。でまあその時ね、まあ、あの口火を切ったのが私なんですけれども、私以外のねお母さんはじめ家族全員本当にみんな真顔だったよね。幼稚園児の妹まで真顔だったからね、あの時。まあでも事後報告でね、もうこうやって伝えられて、父親がね船主になることはもう確定しちゃってまして、で私が大学進学してすぐぐらいの時に、あの一応ね、父の船がそのうちの実家の最寄りの港に接岸されました。でまあちょっとした進水式をやろうじゃないかみたいな感じでね、あの地元にいない私以外の家族全員で船に乗っての初航海、まあねちょろっと近場1時間か2時間しようかなっていうことになったらしいんですよ。で沖に出ましたら、みるみる天気が悪くなりまして、海がどんどん荒れてきて、でねまだ当時に本当に幼児だった私の妹が恐怖のあまりにギャン泣きを始めまして、もうこれね、あの悲惨なエンディングしか予想ができない戦場の空気になったそうらしいんですよ。私これね、あの後々母親に聞いたんですけれども、それがですねどうにか、まあ、お父さんの操船技術がね良かったのか何なのか分かんないんですけども、まあ奇跡的にね港に接岸できたから良かったんですけれども、この時の体験以降私の家族は一切父の船に近寄ることがなかったそうで、まあ奇跡が起こってなかったらね、私以外の家族今どうなってたか本当わからなかったよね。でまあ家族の中にねよっぽど運の強い人がいたか、後々に分配されるはずだった運をここで使い果たしたか、どっちかだと思うんですけれども、で今現在ね父親はねもうそのね、あの沖釣りの船の方はもう人にね売っちゃったんですけれども、あの現在ですね、あの実家の庭にはどこからかまた父が入手してきた今度はね中古の木製のカヌーがありまして、これをねずっとね自分でねペイントとかをし直してちょっと手をかけてるんですけれども、まあ、家族はねあの時のトラウマのせいかですね、このカヌーの話には一切触れてないそうです。もう入手してね何年も経つんですけれども、まあ、当然といえば当然なんでしょうけれども、まあこれがですね私の家族があの命ギリギリのところで体験しました父の困ったエピソードでございました。続きましてもご紹介いきましょう。続きましてはこちら、ラジオネームみゆこさんからいただいてます。ありがとうございます。こんばんにゃ、いつも楽しい放送ありがとうございます。ということで、うちのおとんはいい年してゲーム好きなので困ります。今65でプレステでいつも何かしらゲームしてます。いや65若いよ。私も母もゲームに興味がないので何のゲームか分かんないんですけど、ファイナルファンタジーとか多分その辺です。あすごいじゃん。退職してゲーム好きになっちゃってるので、まあ趣味があるだけいいかな。イミさんどう思いますか。ということで、いいじゃん全然。っていうかね、あの番組で何回かご紹介したけれども、あのね世界に冠たるゾンビゲームバイオハザードの名プレイヤーにはですね、あの加山雄三さんやアナウンサーの鈴木史郎さんなどの、まあなんて言えばいいんでしょう、あの70代80代のゲーマーの方が大変たくさんいらっしゃいまして、であのファーストパーソンシミュレーションゲームね、あの FPS ゲーマーの、中にはですね70代のゲーマーが世界中にたくさんいらっしゃいまして、日本にもですね有名な、もう多分80超えられたと思いますゲーマーさんいらっしゃいます。でこの方たちがねまたねかなりね難易度の高いところをねクリアしていってるんですけれども、まあ、中にはねお孫さんと一緒に楽しんでらっしゃるっていう方もいらっしゃいますので、でね結構やっぱりねゲーマーさん、あのオールドゲーマーっていうのはちょっと違うな、アラエイティアラエイトアラなんて言えばいいの、70代80代のゲーマーさんってねすっごいお若い方多いんですよね。でこう一つの難題に対しての試行錯誤っていう作業を毎日毎日繰り返しながらゲームを攻略していって、であのネットとかでねこう若い方とつながったりして、なんて言えばいいのかな、そういうところでね感覚的にすごくお若い方がとても多いなっていう私の個人的感想もあります。でみゆこさんのお父さんはが今65歳でゲームされてるってことなんですけれども、全然ありだと思います。むしろ私は自分の父親があのゲーマーだったら面白いのになって、一緒に何か共有できるっていうところでねやっぱ楽しめるっていうチャンスがありますので、
そういうところで、まあ、私だけではなくってうちの姪っ子とか甥っ子とかと一緒にね、ゲーマーであれば楽しめるのになっていう部分があるので、お父様にはねこのままゲーム続けていただいて、でね、かなりねやっぱり指先とこの感覚的な部分、反射神経とかがかなりね要求されるゲームをやってらっしゃる方だと、そこのところもねボケ防止につながるという説はやっぱり根強いので、続けていただいて全然いいと思います。私は70代80代、年配の方のゲーマーすごく応援してます。素敵だと思います。ありがとうございました。続きましてゴミメタルさんです。ありがとうございます。いつも聞いてますということで、うちのお父さんは本当に怒るの怖いし超めんどくさいですって書いてあるんですけれども、ですは英語のですねでも失恋して落ち込んだ時に何にも言わずにラーメン屋さんでラーメンおごってくれました。お父さんや本当に美味しかったです。だから大学受かった時にはちゃんとバイトして給料が出た時に何かおごろうと思います。あ、まだ学生さんなのね。あ、それはねお父さんね喜ぶと思うよ。全然ね高いもんじゃなくてもいいんだよ。本当はラーメン屋でねラーメンに半ライスがついてるやつでもねおごって差し上げたらお父さん喜ぶと思います。でもこうやってやっぱりさ子供がさ落ち込んでる時に落ち込んでますって言わなくっても、それを察してでこっちも励ましてやるぜみたいな感じじゃなくて、そっとね背中を押してくれるようなね形でね寄り添ってくれる、お父さんお母さんがいるのってねやっぱ素敵だと思います。続きましては悲しきサラリーマンさんです。ありがとうございます。僕の父親のエピソードといえばやたらとけん玉がうまいことです。普段は本当に家でも喋らないおかんがいつもくどくど文句ばっかおかんにいつもくどくど文句ばっかり言われてる親父、しかしなぜか正月になるとけん玉リサイタルをします。すごいな。家族親戚の前でけん玉するだけですが、やたらいろんな技を見せます。やんや喝采です。ただ本当この正月にしかやりません。最近はもうすっかり飽きてきたみたいで相変わらず無口です。孫ができたらやってもらおうと思います。ということで、いいじゃんけん玉うまいんでしょ。実は私けん玉4級保持してるんですけれども、多分お父さんにねいろいろな技をね繰り広げられるということで、多分ね1級かね準1級の腕の持ち主だと思うわ。ぜひですね、最近はちょっと落ち着いてきたみたいということなんですけれども、ぜひ次回のお父様のけん玉リサイタルの時はですね、家族総出でお父様をマイケル・ジャクソン並みのスーパースターとしてですね、やんやかっさスーパースターとして扱っていただければと思います。続きましてはこちらラジオネームパピコさんからです。ありがとうございます。私の父は某国家公務員です。小学校の夏休みのサマーキャンプで担任の先生と参加した保護者全員のキャンプ経験値があまりにも低いことに業を煮やした父は、モテるサバイバルスキルを動員し、人数分のご飯が最短時間で炊けるようかまどを改良、全員分の米を炊き上げました。かっこ一人で。雲行きが怪しくなってきたので水はけが良く雨の影響を受けにくい場所をピンポイントで見極め、そこに立地条件の悪いテントから順に設営し直し、誰一人浸水の心配をせずに過ごせました。この時のクラスメートの男子たちから、お前の父ちゃんかっこいいなと言われ、初めてお父さんを誇らしいと思いました。まあ普段は家族の誰よりも愛犬のちくわちゃん、かっこちわわ7歳にデレデレで、ハイトーンの赤ちゃん言葉で話しかけてる父親なので、後にも先にもキリッとした父を見たのはその一度きりですが、ということで、いやこういうね、いざという時にね、実力を発揮できるね、なんて言えばいいの？生存能力が高そうなお父さんってやっぱ憧れよね。とりあえずお父さんと一緒だったら何もない無人島に船で漂着してもどうにかなるんじゃないかってね、そんなね頼もしさをね持つお父さんとかね、またね旦那様が得られることってね本当にね素晴らしいことだと思います。羨ましいな、こういう経験ができたっていうのは。いいですね。でもねまたねお父さんに、こういうサバイバルスキルをですねぜひ発揮していただくべく、ご家族皆さんでキャンプとかね行ってみるのもいかがでしょうか。こちら最後の投稿をご紹介ですね。ラジオネームなおみさんです。ありがとうございます。このアンケートを見るまで父の日があることをすっかり忘れていました、ということで思い出してよかったよ。うちの父はよく料理をやってくれました。お母さんがうまいこと、お母さんがうまいことお父さんを褒めてよく作らせていました。意外にもオムレツとか作ってくれます。スキル高いじゃんこれ。
仕事が休みの時は鶏ガラからスープを作ってラーメンとか作ってました。でもラーメンは普通にお店で食べる方が美味しかったですということで。いやでも鶏ガラからね出汁取ってくれるなんてお父さんすごいよ。お父さんありがとうね。これからもご飯よろしくねということで、超羨ましい。うちのお父さんとかね、今まで作れたのね、レトルトカレーをぬくめるのと味噌汁だけです。しかも具なしの味噌汁。あとは焼くだけのね、野外での炭火焼きしかうちの父はできません。オムレツ作れるって結構、言い方おかしいから女子力高くないねえ。なんかほらケチャップライスとかまでは到達できても、オムレツまではねなかなかいかないですよ。でもそれを家族に振る舞ってくれるお父さん素晴らしいと思います。いやなんかさ、思いのほかさ、ハートがぐっとあったかくなるエピソード多かったね。なんかもっとね、うちのお父さんね、はっちゃけすぎて困ってますみたいなのが多いかと思ったら、やっぱりね、じんわり来るやつが多かったな。皆様のご投稿感謝です。ありがとうございます。さてさて、次回のアンケートテーマなんですけれども、次回は7月、もう2015年も下半期突入しておりますよ、7月といえば。でまあ折り返したってことで、そろそろねこの2015年が自分にとってどんな年なのかが見えてきたんじゃないかしらということで、ということで次回は今年ハマったあれ、ハマり始めたあれということで、興味があったあれにハマりました、思いがけずハマりました、知り合いに誘われてハマりましたなど、あなたがハマったものを教えてください。ただし法律の許す範囲内でのご投稿をお願いいたします。ということで、来月の俺の話アンケートテーマは今年ハマったあれ、ハマりそうなあれです。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれでございます。今回セレクトしたタイトルは、梅田亜美さんのクジラの子らは砂上に歌う、現在で、ね、4巻まで出ております。多分ですね、7月に5巻が出るらしいという噂がありますので、今回ラジオを聞いた方はですね、4巻までよろしければ買って5巻の発売を待っていただければと思います。本当に申し訳ないんですけれども、私のですね漫画の購買アンテナに長いこと秋田書店さんのボニータコミックスをターゲッティングし忘れてたんですよ。で、秋田書店の少女漫画はですね、まあ、王家の紋章、カルラ・マウ、ヤジキタ学園道中記、花冠の竜の国で情報が止まったまんまなんですね。お恥ずかしいことに私。でも今言ったこのタイトル、全部、現在でも続いてるのもすごいことなんですけれども、私がですね、今回ご紹介するタイトル、クジラの子らは砂上に歌うを知ったのは、これね、この漫画がすごい、2015年度の女編第10位であることで、まあ、タイトルは知りまして、で、これですね、まあ、こういうのもあるんだって、まあ、漠然と知ってはいたんですが、これ買わなきゃって決意したのはですね、漫画想定大賞っていう、この表紙のデザインだけで評価するっていう賞があるんですけれども、これにこの作品が、ランクインした記事を読んだからなんですね。で、記事で、秋田書店ボニータコミックスからこんな本が出てるっていう風に知りました。して、まあ、自分のね漫画に対するアンテナの指向性の狭さにちょっと悶絶したんですけれども、こんなに面白そうなものが4巻出るまで知らなかったのかよっていうね、まあ、反省があります。でね、この想定改めてね今回ご紹介するにあたって見てみたんですけれども、素晴らしいですね。まず漫画のタイトル、クジラの子らは砂上に歌うというこの長いタイトルを表紙にデザイン的にどう収めるかというところで、あえて縦書きにしたって、縦書き4文字で開業のレイアウトがですね、これまたねイラストとうまい具合に相まってるんですね。で、今出てる4巻まで並べると表紙になってるキャラクターは1巻ごとに違うんですけれども、全員がほぼ同じ構図なんですね。で、前向きで明るくて希望を信じているキャラクターほど表紙の表情が暗く、
また一番底が見えなくて末恐ろしい考え方をしているキャラクターが唯一表紙で笑顔というね、このギャップもねちょっと計算されてるのかなんのか分かんないけどね、ちょっとすごいなと思います。でクジラの子らは砂上に歌うの、ストーリーざっとご紹介します。もうこれはですね完全に異世界ファンタジー、ハイファンタジーということで、この舞台が地球なのか、また西暦に換算したら何年くらいなのかも全くね説明がないんですけれども、世界のすべてを砂が覆い尽くし、果てのない砂の海に浮かぶ泥クジラと呼ばれる巨大な船の上に主人公のチャクロを含む大勢の人が暮らしています。小さな国のように人はそれぞれに役割を持ち、政治が行われ統治をされています。ただしこの泥クジラに住む人々は2つの種類に分かれています。人口の9割が念動力を操り30歳で死んでしまう短命の人々、そして残りの1割が、念動力などは一切持ちませんが長命で、その長命ゆえに政治的な指導者代表者としての役割を担う人々、この2つの種類に分かれています。でこの2つのね種類の人たちがいがみ合うのではなく協力をし合いながら、泥クジラの上で人々の営みが続けられているんですけれども、泥クジラの上でねちゃんとね食べ物を作って暮らして、で寿命が来たら砂の海に棺を流すっていう形でね葬送をしてるんですけれども、彼らがこの広大な砂の海を流れに任せて漂流する泥クジラから出ることなく、またこの世界の成り立ち、そして他に人類がいるのか、どうして自分たちは泥クジラの上で暮らしているのかを知らないまま日々を懸命に生きてきました。稀に砂の海の向こうから流されてきた島が泥クジラに近づいた時が唯一外の世界に触れる機会でしたが、ある日巨大な建造物を乗せた島が接近し食料調達のために上陸すると、そこにはたった一人の少女がいました。チャクロたちが知る初めての外の世界の人間、彼女は泥クジラの人々が知らなかった事実をもたらす唯一の存在となります。ということでこの物語はですね、この主人公のチャクロ、文字を書きたいという衝動がですね抑えられないハイパーグラフィアという人たちがですね実際この世界にもいるんですけれども、このねどうしてももう文字を書きたいという衝動を抑えきれなくって、ずっと文字をとにかく書いてしまうね人々がいるんですね。でねこのハイパーグラフィアのチャクロは、この泥クジラの上で記録係としての仕事で、まあ、日記のようなもの、また記録のようなものをずっと残し続けてるんですけれども、この残された記録を後の人々が物語として再構築したという設定でこの作品は出来上がってるんですね。でどうやらこの作者の梅田亜美さんが考えてるストーリーはこの4巻まで出てる時点でまだまだ序章の、本当に始まりの部分しか過ぎないということなので、このまま、長編、一大長編が始まるんではないかと思います。まあ、そこが楽しみですね。かなりですねこれすごい世界がね、もうこの先ね繰り広げられるんだろうなっていう期待値はねすごいガン上げさせられるような内容ですので、で元々ですね梅田さんは少年チャンピオンでデビューしてます。でキャリアの半分は少年チャンピオン系の少年誌でしたので、作品自体は全く性別を選ばず、また読む方の年代も選ばない作品だと思います。むしろ男性の漫画読みさんでこの作品読んでるとねおっと思われると思いますので、ぜひぜひ皆さん漫画読みさんだったらチェックしてください。クジラの子らは砂上に歌うご紹介しました。ちなみに次回はですねかなさんの女の友情と筋肉をご紹介いたしますので、お楽しみになさっててください。ということで小ネタ超特急、早くもお別れの時間です。次回のオンエアは7月8日夜7時からとなっています。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また番組ツイッターもやってますのでぜひフォローしてください。番組中にツイキャスでコメントくださった方、またはご投稿くださった方、ありがとうございました。それでは次回7月8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さんさようなら。筋肉
さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。会えるから私のことを てね。そしてあなたは口ずさむのよ。私の歌を口ずさむのよ。一回聞いたら耳から離れないあなたに届け愛と